金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。台風11号につきましては、ともどもに、大南号湘南湘南を無難に、宇治子の実りで差し上げないようにご記念をさせていただき、大きな災害が起こることもなく、通過することができまして大変ありがたいことですね。昨日お話ししました、壱岐対馬の壱岐の権浦教会の若先生がメールでですね、もう窓が本当に割れそうな寸前まで行ってたそうですけども、そういうこともなく、ただ教会の周辺に生えておりましたバナナの木が一本折れたそうです。台風のたびにそのなんか庭の、ね、木が折れたりするそうです。まあ、それだけ風が強いんですね。私はその教会のね、身代わりになってくれたんだろうなというふうに思いました。まあ、いわゆる防風林というのがありますがね、そういう役目をしてくれたのかなと思っておりますがね。昨日もお話しいたしましたけど、その私たちのこの御道の教会は国内外を含めて1600の教会があるんですね。でこの音島教会がちょうど昭和17年の秋に布教所にならせていた、ちょうど戦争の真っ最中ですね。80年を迎えるわけです。で来月の10月13日にその記念のお礼の日ということで、祭典は自粛いたしましてお使いしませんがね、の90年、80年のお礼を申し上げる日ということにさせていただいております。でその振り返りますと、そのこの音島教会はですね、初代父がいつも言うとりましたけど、神様が開かれたんだというね、自分はその教会に塩を持ってきたんじゃないんだということをよく言っておりました。本当にそうなんですね。もう病気の西洋のためにここに来たわけで、万有さんの長屋の借家を一軒借りてね、そこで一人で暮らしている、そして杖をついてご本部にお参りをするという、そこから始まったわけですね。その時に父は、初代は何もここに落とし島に教会を開いてやろうなんて考えてなかったんですね。まあ、自分の健康回復のため、また信心のね、やり直しをするために、ここから、ご本部にお参りをすると。ということだったわけですね。ところがですね、その、修行時代に自分が、師匠から習ったこととか、学院で教えてもらったことをそのままね、借家住まいの見ながらしておりましたら、それがその大家さんの赤澤松一郎さんの目に、奥さんのまずね、亀野さんという奥さん、その奥さんが気がついてですね、ただ者ではないよって、あの人は言ってごらんってね、もう廊下がピカピカに光っとる、トイレ掃除もしおるよって、毎日拝んでおられるよって、普通の人やないよということで、慌ててそのご主人の赤澤松一郎さんが、様子を見たら、やっぱりそういうことだったんですね。自分のところの長屋が廊下がピカピカに光ってる、そしてどこの誰か知らんけど拝んでる、松一郎さんも黒住教の教師の資格を持つほど熱心な黒住教の信者だったそうですけどね、これはただものじゃないというので、おいでになって、先生じゃないんですかって言って聞いたそうですね。私も実はその金光教の教師の資格を持つんですけども、徳がないためにこうしてね病気をしておりまして、そうなんですかって言ってね、我が家に神様が来られとったとは知りませんでしたって、ね、もう長屋のことはばあさんに任しとりましたんで大変ご無礼いたしました言ってね、 それで最初おいでになった時は裏口から様子を見に来ておられたんですけど、まっすぐ帰ってね、羽織袴を着てですね、清掃して今度は表の口から南側のね、まあ、玄関といってもそう大した玄関じゃなかったと思うんです、長屋ですからね、ごめんください、今下げてこられて大変ご無礼しとりましたですね。もう我が家にそうです、先生がおいでになってるとは知りませんでしたってね。でその時にお供えにお酒を一升瓶を持ってこられたそうですね。で初代父はそれを、簡単なそのねご神殿、今ここにあの皆さん気づかれてるかも分かりませんが、ここにお社がありますよね。これ初代がずっともうどこ行くのにも思ってたあのお社なんです。今玄関のところにあの椅子代わりに使ってるあの木の大きな立派な箱の中に入れておったんですね。それを持ち歩いておったんです。それが祀られておったんですね。もう本当に簡単なお社です。そこにそのお酒をお供えしてねお礼をしておりましたら、早速神様がこの落とし前一の大酒飲みを差し向けられてね、まあ非常に酒を飲んでですね、その酒をわしに飲ませという、いやこれはおみきさんなんだよ、何このわしという徳者におめえは説教するんか言ってね、わしの股をくぐれ言ってね、父はその股をくぐったそうです。そしたらその赤座良一さんというね有名なその酔っ払いさんがびっくりしてね、おめえはなかなか見どころがあるな、わしは本部へこの間も行ってあのぐだぐだ酔うたらみんなで抱えて掘り出されたんじゃ。それでその赤座松一郎さんじゃなくて、その方がですね非常に気に入りましてね、弟子にしてくれという、その長屋に一緒に生活するようになった。で家族がびっくりしてね、先生なんか捕らえたりせんでしょうかってね、赤座良一さんというね、もう昔の話ですけどね、そういう方がおられた。で結局その方がもうものすごくおとなしくなって、みんな困っとった大酒飲みがですねおとなしくなったもんですから、みんなびっくりしてね、親戚の人たちも参ってこられるようになった。残念ながら戦争でその戦死されたんですけどね、その方が生きてたらうちの教師になってたかも分かんないですね。で今あの東京会にはあのこの佐々木さんのご次男のね友廣先生が今学院に戻してますけどね、もう一人最近あのちょっとしばらく顔見せなかった大森くん復帰しましてね、去年から夫婦で毎週参ってくる。で先日大森くんね、あの教会いうのはな大勢人を集めようもんでええんじゃ、一人が助かりゃええんじゃ、教祖様がな人が助かることさえできれば結構とおっしゃったんだけど、そのように使ってもらえええんじゃね、何も立派な建物を建てようと思ったりせんでええ、大勢人を集めようと思わんでええから、一人なんじゃん。つい3日前にその話をしたら昨日また来ましてね、先生その電話がかかってきまして、大変難儀な方がですね、先生助けてください言うてあったんです。そうやろ、その一人なんじゃん、ね、その一人が助かることを一生懸命させてもらいなさいよ、一緒でしょ。落とし前教会もそのもう超有名な大酒飲みが助かった、それから古工寺の方におられた裸で走り回るような人が ご新米いただいてからピタッと治ってみんながびっくりしてこの辺の人たちも巻いてくるようになったんですね。で結果的に昭和17年に布教所になり17年に教会になったわけですね。初代が言う通り神様が開かれた教会で、これは落とし間教会だけじゃないんです。国内外にある千道天の教会がみんな神様が開かれた教会なんですね。どっかの教団みたいになんか無理やりなんかね、教団のその目的を実現するために信者を集めたり金を集めたりしてるようなそういう教団と全然違う。神様が開いてくださって、自然発生的に教会がどの教会でもそうなんです。あの今三輪田さんこれ大分県の日田教会からね育った方が今こちらおられますけど、大分の日田教会もそうですよね。初代の先生はその証拠に親先生から、お前教師になれ教師になれても、いや先生私はなりません言うて言うとった人が教師になって日田教会開かれてるなんか戦略的にね、どこでどこで教会を作らない県とか言ってそういう教団と違うんです。本当に神様がその土地その土地の人が助かるためにこの広前を神様が手作りで作られた教会ばっかりなんです。ね、そういうお広前なんです、ね、だから私はその今大森君夫婦がね倉敷の中潮にいますけど、中潮のお広前楽しみですね。一人が助かったらいいんです。それが大きなことになってくるんです。人間一人殺したら大変でしょ。それぐらい大変なんです、一人助かるということは。逆ですけどね、反対ですけどね、一人殺したらもう大変なことになりますよね。殺人犯として一生で、一人助けたら逆にものすごくそうなるんですよ。それが今の落とし間教会なんですよね。どこの教会もそうなんです。その原点を忘れないようにしたいと思っております。ちょうど布教80年の落とし柄、私たちのこのお披露目がそうして神様が開かれた教会であるということを、ね、改めてしっかりと、ね、大切にしていきたいと思っています。はい、今日も